笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。美しい言葉を使う人は同じように美しい言葉を使う人のところに寄ってきます。流行り言葉を使う人は流行り言葉を使う人のところに寄ってきます。そして暴力的な言葉を使う人は暴力的な言葉を使う人のところに寄ってきます。自分がどんな人と付き合いたいのか、そんなことも踏まえつつ日頃の言葉遣いを意識していきたいですね。今回のインタビューはシニアのおしゃれ学講師でファッションコーディネーターの芹沢清美さんと息子さんのセリーさんへのインタビュー第3回、東京銀座の紅茶専門店マリアージュフレールで収録しております。芹沢さんの美しい言葉遣いにつられて、私もいつもの3割増しで丁寧に話しております。そんなところもお楽しみに、どうぞお聞きください。
でもそうは言ってもですね、はい、やっぱりなんて言うんでしょう、長くこうご自分でお仕事をしてらっしゃると、はい、そのご自身の家庭環境も変わるでしょうし、はい、社会情勢とかですね、はい、まあ、先ほどのバブルキラキラから、まあ、バブル崩壊とか、はい、そういったものも全て乗り越えてらしたわけじゃないですか。
そうです、
はい、そのあたりのお話をちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、お仕事の仕方としてこう工夫をしてきたことというのは、こんな時代にはこんな工夫をしてきましたとかって何かありますか。
なんか振り返ると、その後に振り返って時代的背景と自分が歩んできた仕事でのね、はい、道のりをこうオーバーラップしてみると、はい、あ、そうだったのかって思うんですけれども、私の歩み方としてはずっと変わってないんですよ、はい、本当に、
芯は変わってない。
そうなんです。だから25年間同じように発注もし、パリに仕入れにも行ったりするローテーションみたいなことも変わりないし、何か本当にこう自分の決めた道というのですか、それは確かに大規模だったことがちょっと少し小規模になってしまったりは後で考えるとあったのかなとは思うんですけれども、自分の歩み方としては仕事に対しては本当にあまり変わってないんですね。はい、
その仕事に対するこう一本こう筋の通ったポリシーみたいなものはあるんですか。
そうですね、やはりもう冒頭申し上げて、何か申し上げてるかもしれないんですけれども、お客様が無駄になるようなお洋服は勧めないとか、はい、それによってお客様がすごく明るく、例えば茶道のすごいベテランのお客様があられて、お着物しかお召しになったことがない方がお友達に連れられて初めて私のブティックにいらっしゃっていただいて、でお着物、その日もお着物でいらっしゃって、私は無理よ無理よとか、もう洋服なんて着たことないなんておっしゃっておられたのが、結局何回か通っていただくし、その椅子がありますから、ゆっくりこうテーブルと椅子でお話しさせていただいている間に、そうですね、もう 5,6 年経った時にはスパッツを履かれて
だいぶ
それって、その方がまず変わったのがスパッツを履かれて、こう軽い楽なお着物で締め付けるのでないお洋服を身につけられることによって、毎年ヨーロッパにおいでになられることになったんです。もうこれが先生、私の生きがいとか言って、10年間先生のおかげでお着物だったら大変で、とてもヨーロッパにこんな気軽に行かれないわとか言って、10年間お一人でもこうツアーの中に入られて行かれるようになって、私は先生とお近づきになったおかげで、こんなにこう充実した豊かな人生を送ることができましたとかおっしゃっていただいて、
それは超えちゃったんですね。
ある意味その服装というか身につけることで、やっぱりお着物だったらできなかったことができるようになられて、すごくお友達関係も広がったと、
はい、それはあれですか、その テーブルの椅子にこう着座されてお話をしている中で、はい、その方の本当の望みとか、はい、そういったあたりをこう、はい、見抜いていらした感じなんですか。
で私って計算がない人間なんで、こんな感じもね、ちょっとあのお着物じゃないけれど、さって羽織るっていう点ではお羽織のような感じよねとか言いながら、あのこう違和感ないような感じでお洋服にこうしてっていただいたら、こんな楽なものなのねとなってスパッツになったんですよ。
着物からスパッツってなかなかね、
そうちょっとあのスパッツまでには数年かかりましたけれども、
そうですよね、はい、上手に上手に、まあ、要はあれですよね、お着物のことを洋服に通訳していったような感じですかね。
そういいお言葉だと思います。そんな風な感じで、はい、そうでございます。
ポリシーというお話があったんですけど、はいはい、まあ、あの客観的に母をずっと見ていて思うのは、あの、まあ、あの根っからのお嬢様気質だからだと思うんですけど、常にあの晴れのエネルギーというかプラスのエネルギーが強いんですよ、
はい、確かにですね、ええ、あの全く曇りがないですよね。
そうなんです、あのどんなあの大変な状況になっても比較的この人はあのプラスのこう考え方ができるというか、そのこう強いプラスのエネルギーがもしかしたら周りの人たちをこう明るく前向きな気持ちにさせるんじゃないかなって、そういうところをしたって多分いろんなお客様が長く愛してくださったのかなという感じがしますね。
なんかお会いしてね、お話をするだけでなんか私まで豊かになる感じがします。
ありがとうございます、はい、そんなお言葉、最高の賛辞でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと私事になっちゃうんですけど、はい、たまたま私昨日ですね、はい、お話しした方がやはり私の、はい、母世代の方でですね、はい、その方に言われたのが、その言葉遣いに気をつけた方がいいわよって言われたんですね、はい、どうしても流行り言葉にこうなってしまって、はい、その何て言うんでしょう、人の興味を引きたくなったりとかですね、はい、してしまうんですけれども、はい、やはり女性は女性らしく、はい、美しい言葉を使った方がいいのよって言われたんですね、はい、なんかそれをもうずっとこうやってらっしゃる方の言葉遣いもそうですし、こう何て言うんだろう、立ち振る舞いとかがなんかすごく美しい方だなってすごく感じました。います、はい、本当に品の良さっていうのは形から来るんですね。
ないことでございますけど、まあ、父はね、あの言葉遣いにはとても厳しかった、はい、画家ですから家で描いてますよね、ですからいろんなことが聞こえてきますよね、ですから母の電話なども聞いていてもですね、はい、祭でございますっていうのは母が割と癖だったんですよ、はい、そうした電話を切ったらちょっと母が父に言われて、はい、祭でございますという日本語はありません、さようでございますとちゃんとお返事をしなさい、
正確に、
そういうふうな家庭、まあ、父がとてもそういうことは厳しゅうございまして、もし立ち振る舞いとおっしゃっていただくならば、幼少からクラシックバレエはアメリカ人の先生に習わせていただき、それから今度中2ぐらいになったら、あのクラシックバレエをやっているの に日本舞踊学校っていうのが築地に大野屋旅屋さんの中にできましたが、歌舞伎役者さんに教えている先生方が全部先生になるかなって勝手に申し込んできてしまったんですね。で私は父です。で嫌だ嫌だと言って抵抗したんですよ。もう入学式に行きますと言って父が付き添ってついてってくれて、今度はバレエをやりながら日本舞踊を鼓み長唄、これは学校ですから全部あるんです、これを泣きながら学ばせていただいてその時は泣きながらでしたけれども、そのこう鼓のこととか、それから太鼓のこととか長唄のこととか日舞というようなことはいつの間にか私の中に多分こう少しこうだから今更ながら感謝を申しております、はい。
ね、そういう感じでですね、はい、お父様からあの厳しくなんでしょうかね、
はい、
つけられてらっしゃったというんですけれども、あのチェイザーさんご自身の子育てっていうのはどんな感じだったんですか、はい、厳しかったですか。
私はそんな厳しいつもりはないんですが、はい、ここにも息子がおりますし、はい、上2人女の子もおりますが、すごく厳しかったと申しております。はい、特にやっぱり私は両親から、はい、あの学んだように言葉遣いとか尊敬の謙譲語とか、きちっと失敗をしたら謝ることとか、正直に生きるというようなほんの基本的なことが結構厳しかったのかなとは思っております。
道徳的な部分。
そうですね、
姉二人に対してはとても厳しかったですね。
そうなんですか。それはご自身で見てて思われますか。
そうですね、姉二人は本当に厳しく育てられたと。でその分僕はすごく甘やかさが出しましたけれども、
どうしてもこうね、はい、あの息子さんっていうのは別の生き物になっちゃいますよね。
そうですね、あと上二人は年子だったんですね。
あ、そうなんですか。
で5年離れて男の子ですから、ですから余裕を持って育てられたっていうのはありますね。
気持ち的にも。
そうで、先ほどあのお仕事をお持ちの方も、はい、あの聞いてくださるんじゃないかっておっしゃっていただいて、はい、私もその末っ子が5年生になったから、はい、そろそろいいであろうと思って、はい、ブティックを開かせていただいて、これはもう土曜日まで営業してましたから、お休みは日曜日だけなんですね。それでいくらの西麻布と六本木で近いといっても、やはり8時まで営業してましたから、でもお料理はもうちょっと明治屋さんとかで急いで買って帰って毎日作ってたんですが、あのですから上2人が大学受験だったり高校受験だったりする時とかも本当に大変で、ある時考えまして、みんな今日学校でこうだって、それで小学校ではこうだった、中学ではこうだった、こうだったっていうのをわーって3人が、私が帰った途端に話をされても、自分は料理を作ってます、そうするとなかなか集中がつかないんですね。それである時考えました、この一人一人と会話する日を持たなくてはこれダメだなと思って、あの3人とよく子供たち3人とよく話し合って、上から順番に多分来たと思うんですけれど、私とランチがしたいかお茶がしたいか選んでほしいと、だその2時間だけは長女のためにだけ私は時間を使います。それで次女にもそういうふうに申し、末っ子にもそのように申し、あのそういうふうにしてしもうきちんとその子供とワントゥーマンで向き合う時間を作らないと、これなんていうこの子たちとちゃんと会話ができないなっていう思う時がありまして、でその時はまだ40代で若かったです。38であの開きましたから40代で若かったから、お休みの日に3人を順番に2時間ずつぐらいこう時間作ってあげても全然あの楽しかったし、あれでそういう具体的なことはいたしておりました。
それとても大事かもしれないですね、
はい、
いつでもできるからっていうと、はい、実は全くできなくなってしまいますので、
はい、
忙しいからこそスケジューリングして、はい、きちんとお子様の時間っていうのを確保されたんですね。
そうです、あのその時のその子っていうのは今しかないって思ったんですよ。それで思い切ってもうみんながわーって言っても、私もう中途半端にそうねそうねって聞いてるのは自分も辛いし子供にも失礼だと思って、
はい、
じゃあ週毎週1人ずつっていうことで2時間ずつ時間を持ちました、
はい、ある意味そのずっと家にいていつでも話ができるお母さんより、
はいはい、
じっくり喋れてると思います。
あ、そうか、その2時間だけはね、はい、
そうですね、
はい、この子たちにその記憶があるかどうかわからないんですが、私がそれをちょっと考えて2時間ずつをこうマントゥーマンで話すことは ずっと後になっても あれをやってよかったかなって、あの悔いを残さないで済んでる。自分もやっぱり辛いわけですよ、母親が忙しい忙しい忙しいって言ってたら。そうなんです。ですけれども、あの2時間をずっと2人だけで相対してたから、とても良かったかなと今振り返って思っております。
ちなみにですね、小様さんにいらっしゃって、はい、反抗期なんかはあったんですか？
下2人はなかったです、
はい、じゃあその2時間もきっちりと、
はい、一番上だけがやっぱり初めての子供、どんだったのもそうだと思うんですけれど、女の子男の子にかかわらずとってもやっぱり全部初めての経験で、多分あの主人も私もなかなかそのきちんと向き合ってなかったのかなんか分かりませんけど、その子だけはちょっと反抗期はございましたね、はい。
後期の時ってやっぱ子供も気がかりだし、でもお仕事もされてたわけじゃないですか、
はい、
そのなんていうんだろうな、このバランスっていうんですか、
はい、
なかなか難しいかなと思うんですけれども、はい、そういう時はどう意識してた？
やっぱりその下2人はあんまりその反抗期もなく、割合とスムーズにあの言ってたものですから、その長女がちょっと反抗期というか心が揺れを向いている時代には、なるべくその子に自分の目が向くようには気をつけておりましたように思います。
なるほど、目ですね。
そうですね、
うるさく言うではなく、
はい、はい、
ついね、どうなのどうなのとか聞きたくなっちゃうんですよ、
はい、
それが子供からすると反抗期だし、はい、話したくないわけです
よね、はい、
とかく母は聞きたくなっちゃうんです。そこはじゃあ目をかけるということで。
そうですね。振り返るとそうしてたように思います。はい。はい。
上手にね、お子様との関係を築いてらしたと思うんですが、旦那様とはどういう感じでコミュニケーションを取ってらしたんですか？
そうですね。結構ね、うちじゃ全員が A 型なんですね。
あ、そうなんですか。
夫も私も子供3人も A 型で、5人でゾロッゾロって動くことが多くて、ですからお食事、西麻布に住む六本木で仕事をしているっていう、まあ、立地条件もあるし、なんか5人でお食事をとかよくあったわよね、
うん、仲良しですね。
そうですね。比較的でも確かに5人でよく会食してるね。
そう、で外国へ行ったりするのも、
そうですね、
毎年。
それはね、すごくやっぱりあの父と母が、あのまあ、南の島が好きだったり、はい、海外に好きだったので、ね、比較的小さい頃から毎年のように、海外の家族旅行を企画してくれて、それは本当になんかもしかしたら家族のいいコミュニケーションを取る場にはなってたかもしれないですね。
そうですね、海外に行ったらやっぱりね、家族で動きますもんね。
そうなんですよ、協力し合わないと、やはりね、
そうですよね、言葉も違いますし、
そうですね、
なんかね、文化も違います
よね。そうですね、
すごくいい思い出になってるし、
そ
うね、
その実際に旅行に行く前から今度はどこのホテルにするとか言ってあの調べたりなんかしながら、
でもみんなで、
そうです、そうです、
楽しそうですね。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？丁寧な中にある厳しさは母の愛情から来るものなんでしょうね。忙しいからこそきちんと子供一人一人との時間を作るというスケジューリングの優先順位のつけ方もとても参考になります。次回は芹沢さんへのインタビュー最終回、ご自身の苦労話を通して家族との向き合い方、お仕事と家庭のバランスの取り方についてお話しくださっています。どうぞ楽しみにしていてくださいね。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。